創世記50章15節から21節。ヨセフの兄弟たちは父の死んだのを見ていった。ヨセフはことによると我々を憎んで、我々が彼にしたすべての悪に仕返しするに違いない。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。お前たちはヨセフに言いなさい。あなたの兄弟たちはあなたに悪を行ったが、どうかそのトガと罪を許してやってください。今どうかあなたの父の神に仕えるしもべらのトガを許してください。ヨセフはこの言葉を聞いて泣いた。やがて兄弟たちも来て、彼の前に伏していった。この通り、私たちはあなたのしもべです。ヨセフは彼らに言った。恐れることはいりません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に対して悪を企んだが、神はそれを良きに変わらせて、今日のように多くの民の命を救おうと計らわれました。それゆえ恐れることはいりません。私はあなた方とあなた方の子供たちを養いましょう。彼は彼らを慰めて、親切に語った。聖書は創造の神を教えています。この世界は目に見えるものも見えないものもすべて神がお作りになりました。科学者たちは目に見える世界を探求し、そこに見事な秩序があることを発見してきました。そしてそれをあるいは数式で、あるいは科学記号で表してきたのです。しかしそうした数式や科学記号は、この世界の成り立ちを表すことはできても、その起源、目的、意味について何も語ることはできません。科学の言葉では、この世界とそこにある現象がどのような仕組みであるかを述べることはできても、その仕組みがどこから来たのか、それにはどんな目的があり、意味があるのかを、語ることができないからです。それで聖書は、世界の創造を説明するのに、科学の言葉ではなく、物語の言葉を用いました。それによってこの世界が、神により目的を持って作られた。だから、そこには意味がある、ということを教えることができるのです。創世記一章十四節に、天の大空に、光があって、昼と夜とを分け、印のため、季節のため、日のため、年のためになり、天の大空にあって地を照らす光となれ、とあります。この光は太陽や月、星のことです。太陽は、そこに100万個以上の地球が入る大きさですが、それは地球のように鉱物ではできていません。水素とヘリウムから成り立ちますガス体です。それは絶えず燃え続けておりまして、太陽の中心部の熱は華氏で言いますと2700万度あると言われています。地球と太陽の距離は人間が生きていくために極めて正確に設定されています。もし地球がもう少し太陽に近ければ、水は沸騰、蒸発してしまいますし、地球がもう少し離れていれば、水は凍って、水として働かなくなります。地球は24時間に1回自転しています。1日が24時間というのはそのことですね。で、赤道でのその自転の速度は、時速1034マイルになります。ジェット機よりも速い速度です。そのために一つの面だけが太陽に照らされるのでなく、全部が太陽に照らされ、太陽の光と熱を受け取ることができるようになっています。また地球の地軸は 23.5 度傾いておりまして、太陽の周りを回っています。そのため、春、夏、秋、冬の季節が生じるのです。 実に聖書は言うように、この天体は季節のため、日のため、年のため、そういう目的を持って配置されているのです。聖書が天体について、神はこれらを天の大空に置いた、創世記の一章17節にそう言っているのですが、この置くという言葉は、神が天体を正確な位置にアレンジされた、正確な位置に配置されたということを指しているのかもしれません。ある天文学者が太陽系の模型を作りました。電源を入れますと、惑星がぐるぐると太陽の周りを回るようにできていました。友人がその人のところにやってきて、その模型を見て言いました。これはよくできてるね。誰が作ったんだい？天文学者は答えました。自然にできたのさ。友人は自分がからかわれていると思って言い返しました。そんなことないだろう。こんなによくできているものが勝手に自然にできるはずがない。君が作ったんだろう。それで天文学者は言いました。そうさ、これは僕が作った模型だよ。模型でさえ自然にはできないとしたら、本物の宇宙が自然にできたと考えるのはおかしいと思わないかい？そう言って、神の創造を信じる天文学者は友人に神のことを話したということです。神の創造以外に、この世界の起源、目的、意味について満足のいく答えはありません。すべてのものには原因があって結果があります。それで哲学者たちは神を第一原因と呼びました。そして神はすべてのものを動かすが、自らは何者によっても動かせれない存在である、そう言いまして神を定義したのです。しかし、そのような神は論理の上だけの神です。神は世界を作った第一原因であっても、創造の後は世界から手を引き、世界が法則に従って動いていくのに任せているということになります。これは職人が時計を作り、ネジを巻いた後はそれが時を刻むままにしているのと同じである、そんな風に説明することができます。神は世界を創造した、しかしこの世界に干渉することはない、このような考え方を立身論と言います。これは17世紀から18世紀にかけて唱えられたものですが、聖書の教えとは異なります。神は創造の後もこの世界に働きかけ、それを支え続けています。とりわけご自分の形に作られた人間を特別に愛して、一人一人の人生を導いてくださっているのです。太陽、月、星などが神の栄光を語り伝えると言っても、そうした天体は神を思うことも、自分が神から作られたものであることを自覚することもありません。しかし人間は大宇宙の中でほんのちっぽけな存在でしかないのですが、自分よりも大きな宇宙を研究の対象とすることができる特別な存在です。そればかりでなく、人間は自分をはるかに超えた神を思い、神を知り、神を愛することができるものとして作られています。それで神は人間に語りかけ、その人生に手を差し伸べて、人間が神から与えられた目的を果たすことができるように導いてくださるのです。神がこの世界と人類の歴史、また一人一人の人生を導いてくださっている、このことを私たちは摂理と呼んでいます。世界が偶然によって作られたものでないように、私たちの人生に起こることもまた偶然の積み重ねで成り立っているのではなく、そこに 神の摂理が働いているのです。このことを知る人は、どんな逆境の中でも決してへこたれることはありません。そのことを教えているのが、創世記のヨセフの物語です。ヨセフは、ヤコブの12人の子供の下から2番目でしたが、兄弟に妬まれ、エジプトに奴隷として売られました。一旦は主人の家で管理人の立場に立つのですが、無実の罪で囚人になってしまいました。ところがヨセフは、囚人からエジプトの総理大臣になりました。そして総理大臣となったヨセフは、ヤコブの一族を当時その地方を襲った飢饉から救ったのです。ヨセフはエジプトに食料を買いに来た兄弟たちに会った時、自分がヨセフであることを明かしてこう言いました。私はあなた方の弟ヨセフです。あなた方がエジプトに売ったものです。しかし私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのです。この2年の間、国中に飢饉があったが、なお5年の間は耕すことも借り入れることもないでしょう。神はあなた方の末を地に残すため、また大いなる救いをもってあなた方の命を助けるため、私をあなた方より先に使わされたのです。それへ私をここに使わしたのはあなた方ではなく神です。神は私をパロの父とし、その前科の主とし、またエジプト全国の司とされました。ヨセフは、お兄さんたちは私をエジプトに売り飛ばしたけど、私は頑張ってエジプトを治めるものになったんだよ、などとは言っていません。自分が今エジプトにいるのは、兄たちのせいでも、自分の努力によってでもない。神の摂理によるのだと言ったのです。ヨセフは神様を中心に物事を考え行動しました。神がと神を主語にして物事を考えている。そこにヨセフの神の摂理を信じる信仰が現れています。しかもヨセフのこの信仰は一時的なものではなく、終生変わらないものでありました。ヤコブがエジプトで亡くなったとき、兄弟たちは、ヨセフはことによると我々を憎んで、我々が彼にしたすべての悪に仕返しする一概ない。そう考えまして、ヨセフの仕返しを恐れました。しかし、ヨセフにはそんな気持ちは全くありませんでした。ヨセフはすでに兄弟たちを許していました。ヨセフは、恐れることはいりません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に対して悪を企んだが、神はそれを良きに変わらせて、今日のように多くの民の命を救おうと計らわれました。そう言って、兄弟たちを慰め、優しく語りかけています。このヨセフの言葉は、新約聖書のローマの8章28節で、すべての信仰者に当てはまる真理として言い換えられています。神は、神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。ヨセフの物語は実に感動的です。この場面はまるで映画のラストシーンのようです。ヨセフの物語を読むとき、ヨセフの忍耐や許しから多くのことを教えられます。しかし、ヨセフの物語で忘れてならないのは、神が万事を益としてくださる摂理の神であるということです。そしてヨセフが 神が摂理の神であることを知っていて、この神を愛するものであったということです。ヨセフが逆境の中で忍耐することができ、自分を殺そうとした兄弟たちさえ許すことができたのは、この摂理の神を知り、信じていたからです。私たちも創造の神を信じて、人生の意味と目的を見出しましょう。摂理の神に信頼して、神から与えられた目的のために生きる力を受け取りましょう。お祈りします。父なる神様、あなたは太陽、月、星でさえ目的を持って作られました。人間にはあなたに愛され、あなたを愛するというもっと素晴らしい目的を授けてくださいました。そしてあなたは私たちがその目的にかなった人生を送ることができるため、数々の恵みをあらかじめ備えてくださいました。どうぞそのことを知り、信じ、あなたの摂理に導かれて生きる私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。